どうも、片山真一です。今回はなぜ今、サロスクがおすすめなのかっていう話をしていきます。本書の中にも書いたんですけれども、またそれとは別の角度からお伝えしていきたいと思います。はい、というわけで早速なんですけれども、マーケティングっていうものを考えた時にですよ、これまでのアプローチっていうのは3つのリサーチからまず始まってくるわけですよね。まず1つ目が市場のリサーチですよね。現在はどんなものが売れる傾向にあるのかっていうのを、掴む必要があるわけです。で、それからターゲットリサーチはしますね。どんな方がターゲットになりうるのかですよね。どんな人をターゲットにしたらいいのかっていうようなところを見つけていくと。で、3つ目がライバルリサーチですね。ではそんな、ものを売っていくときにどんな人がどんな企業が、ライバルになるのかっていうことを確認していきます。この市場リサーチ、ターゲットリサーチ、それからライバル競合他社のリサーチということを徹底的にやっていくわけですね。これはまあこれまでのアプローチとしてこれは鉄板の流れとしてやるわけなんですよね。で、そこからじゃあこんな商品を作ろうとか、こんなマーケティング戦略を組み立てようという話になってきますよね。市場リサーチをして、まあ、じゃあ例えばなんですけど、今じゃあ、お茶が売れてるみたいな、ね、話があるとするじゃないですか。お茶が売れてますよと、じゃあターゲットはどんな人がいるのか。で、ターゲットを見ていくと、お茶を飲む人は例えばですけど、じゃあ、40代以降の人に多いとしますよ。ペットボトルのお茶を売るときにですよ。今のこれは仮定の話なんで、実際そうかどうか分かりませんけど、例えば40歳から50歳の人がペットボトルのお茶を飲む人が多くて60代以降は少ないみたいな傾向があるとしますよ。で、60代以降の人を見ていくと高級路線があるみたいな話になってくるとします。そしたらじゃあペットボトルで高級路線のペットボトルあるのかっていうことを考えた時に、あ、これはないなっていうことで、じゃあ500円ぐらいのペットボトルのお茶、高級なお茶を出そうとかっていうような、話になってくるわけですよね。何度も言いますけどこれは仮定の話ですからね。多分実際はそんなことないと思いますよ。で、商品作ろうと、じゃあそういう方に対して、じゃあ60代以降の高級路線の方に対してペットボトルのお茶を売るためにはどんなマーケティング戦略を立てようかっていうような、ことを考えていくわけですよね。で、ライバルはいるのか、じゃあ綾鷹はどうなのか。綾鷹は高級路線で行ったけど失敗して今撤退してますと。で、今は普通のお茶路線に行ってますよとかっていう話になってくるんですけど、そういう話じゃないですか。で、そういう話をやっていくと。で、マーケティング戦略立てていくんですけれども、これっていうのは結構きついんですよ、今の時代っていうのは。なぜならば、そもそもですね、これたくさん売るための考え方だからです。市場リサーチをして、ターゲットリサーチをして、まあライバルを見てっていうのは、たくさん売るためにどうやったらいいかなって考えた時にこれをやる必要があるっていうことなんですね。なので、今の時代っていうのは消費者のニーズというのがすごく多様化してますよね。もうニッチ市場いっぱいあるけれども、でかい市場ってあんまり残っていない。でかい市場を作り出すことは時々できますけれども、本当に時々ですよね。時々できるけれども、年に何個かできてますけれども、なかなか難しいと。大企業とかがやるところですね。大企業とか、まあ、それなりの企業がやるところであると。で、これからですね、じゃあ大企業がやると分かっているのに、じゃあ個人の方が入っていってですよ、でかい市場を作れたとしますよ。そうなった場合何が起きるのかっていうと、大企業に買収されるとか、大企業に真似されて終わるわけですよ。まあ買収されるならいいかもしれないですけど、ほとんどの場合は真似されて終わりなわけですよね。だからこれっていうのはあんまり、いい戦略ではないんです、今の時代に関して言うと。個人の人が入っていって、デカめのマーケットっていうのを作り出すっていうのはなかなか難しいですよね。それからですね、継続性がなかなかない。もし大きいマーケットを作れるとしますよ。個人のちっちゃい企業とかが入っていったりとか、個人が入っていって大きな企業、大きな市場というのを作ることができたとしても、それが継続性の高いものかどうかっていうのは結構危ういですね。スポーツの世界なんかではたまに出てきますよね。ゴムバンドみたいのを手に巻いとくと早く走れるとか体力が向上するとか、そういうのありますけど、まあ一瞬で終わるじゃないですか。1年とか2年で終わっちゃうわけですよね。なんでそういうものを、作るべきなのかっていうところなんですけれども、まあそれは個人の自由なんですけどね、その辺は。でもあんまり僕としては、継続性がないものというのは、その ブームが去った後にまた新しいものを作らなきゃいけないと、作り続けなければいけないという意味であんまりよろしくないんじゃないかということを考えております。僕としては0時間、労働ということで0時間で収入を得られるようなものっていうのを作っていただきたいので、その、1年越しに新しい大きな市場を狙っていくっていうあんまりこの可能性が低いところにかけてほしくないなっていう、考えでおります。なのでサロスクなんですよ。でサロスクって何なのかというと、そのサロン内にいる人たちと一緒に商品を作っていくってことができますね。サロン内にいる人たちと一緒に、そのサロン内の、雰囲気を見ながら何が求められているのかっていうのを、考えるわけですよ。考えたりアンケートを取ったりですとか、まあ、直接ね聞いてアンケートを取ったりですとか、そういうことをしていくわけですよね。そうすると何が求められているのかっていうのが分かるわけですよね。それは売れますわって話じゃないですか。だってもうすでにテストマーケティング終わってるわけなんです、その中で、なんで商品を作るっていうことに関しても非常に売れるのが大体分かっているような商品を作りやすいと。それからマーケティング戦略に関しましても、そのサロン内ですでに、サロンメンバーとしては私にとっていいものを、作ってくれているっていうことが伝わりますよね。分かりますよ。だって自分にアンケートを取ってもらってるわけなんですから、自分がアンケートを取ってもらって自分はこんなものがいいと思いますっていう意見が反映された商品が出てくるので、自分にカスタマイズされている可能性が高いと。それでですね、信頼というものが非常に、売る前から信頼というものが高い状態になってますよね。で、発売開始しましたってなればそれは購入しますよねっていうことなんですよ。なのでマーケティング戦略もすごい難しいマーケティング戦略とかを考える必要なくて、その MBA を習わないといけないようなそんな戦略は必要ないと、こういう話になってくるわけですね。それから、サロンの場合はその商品を販売してですよ、商品を作った段階でそのサロンのメンバーに合ったものができているプラス、そのまだサロンに入っていない人も世の中にはたくさんいるわけですけれども、その人たちにとってもいいものになりやすいですよね。だってサロンのメンバーって、なんて言ったらいいんですかね、サロンのメンバーと同じような人が世の中にはたくさんいるわけなんで、その人にこんな商品ありますよっていうことを伝えることさえできてしまえば、購入される可能性は高いわけですよ。なんでそういう意味でも、利益は増やしやすいと。ただし日本全国誰にでも当てはまるような商品ではなくなりますよ。今の時代そんなものってなかなかないですけどね、ないんですけれども、そういう商品必要作る必要もないです、さっき言った理由でですね。なのでサロスクなんですよ。さらにですよ、さらに言うとサロンに入っているということは、そのサブスクリプションにしている場合、毎月決まった金額の収益というのがもう前の月から分かってますね。前の月から来月はこのぐらいの収益になるだということが分かってくるわけです、しっかりと運営さえしていれば。なのでそういった意味でも非常にやりやすいですよね。個人はやりやすいし、中小企業は非常にやりやすいものだと思っております。じゃあ大企業どうなのかっていうと、まあ、大企業がどこから大企業というのかっていうね、ちょっと定義は置いておいて、例えばなんですけれども、じゃあですよ、教育業界ありますね。教育業界、じゃあ家庭教師の会社があるとしますよ。家庭教師の会社がありまして、でお客さんを、見込み客をどのように集めるのかっていうことで頭を悩ませていったとします。で、じゃあインターネットで集客しますと、どこかから問い合わせをしてもらって市場請求をしてもらうみたいな流れがあるとしますね。でその市場請求1件してもらうのに、じゃあ3000円ぐらいのコストがかかるとしますよ。例えば、見込み客を、1人1件集めるのに3000円のコストがかかるとします。で3000円のコストかかります。それから、営業とかに行くわけですよね。で営業に行きました。そこから成約率が、じゃあ例えば半分だとしますよ。そうすると1件成約するのに6000円のコストが、かかるわけですね。単純にリストというか資料請求の方だけを考えると、まあ、さらに言うとその営業に行くためのコストであったりとか、営業をしている時間というものがあるので、その間もコストかかりますね。まあ、そういうのをもろもろ合わせると1万円ぐらいかかるとしますよ。そしたらそのコストかけて、 制約する可能性が半分ってことは、ちょっと分かりにくい表現ですいません。要はじゃあざっくり2万円ぐらいかかるっていうような計算になってくるとしますよ。単純にですよ。で半分、話の要点はここです。半分のお客さんは自分じゃなくて、他の他社に行くか、それとも見合わせるっていうことになるわけですよね。でこの半分のお客さんとその後連絡が取れないとかっていうのは非常にもったいないわけですよ。なので今回入会しなかった、見込み客の方に対しても、こちらから、価値を提供することで信頼を高めていったりですとか、実際にもうすごく家庭教師が必要だってなった時に、もう一度アプローチしてもらうとか、こちらからアプローチするとかっていう、定期的にですよ、定期的にアプローチするというような仕組みができていったらめちゃくちゃ強いわけですよ。でそれをする時にもやっぱりその、サロンというものがあるといいですよねっていうことです。受験用のね、勉強を教えるサロンというか、まあ、そういう、サブスクリプションモデル の, 塾みたいなもの、インターネットの塾みたいなものってありますけれども、動画配信のですね、ああいうところがですよ、家庭教師の会社に対してそういう情報を提供したりとかっていうことをやっていったら非常に強いですよね。あるいはそういう会社がそもそも家庭教師会社を始めてしまったとしたら、どうするんですかね、全国の家庭教師会社っていうのは。本当に、たまったもんじゃないなって思うんですけどね。まあそういうことですね。ということで、要は今この時点では制約しなかった、購入しなかったっていう方に対して、アプローチをしていくってことができるようになってきますんでね、サロスクがあると、そういう意味でもすごくいいです。これを言うと、じゃあメールでいいじゃないか、 LINE でいいじゃないかって思うかもしれないんですけれども、そのメールとか LINE でしっかりと信頼を高めていくことができるんであれば全然それで問題ないんですけれども、サロンは信頼高めやすいです、非常に。そこに何人いるかとか、他の方にどういう対応しているのかっていうのも丸見えになりますので、そういう意味でも非常にね、信頼を高めやすいです、しっかりやっていれば。なのでそういう意味でも本当にね、いろんな意味でサロンというのは今おすすめですね。伝わったでしょうか。ちょっと説明が分かりにくかったら本当申し訳ないです。もう一度聞いてみてください。さっき言った、家庭教師の、見込み客を集めるのにいくらだとか、お茶の高級路線を求めている人は60歳以降とか、あの辺は家庭の話なんで、話の要点はそこじゃないんでね、細かい数字ではないので、そこはちょっと、ご了承ください。はい、では今回は以上です。失礼します。